ハンニバルレクチャーのお時間です。今日の先生は山内黒猫です。そして生徒はこの方です。
はい、生徒の引き金下田です。よろしくお願いします。
はい、前回はねちょっとアクロバティックな回だったんで、
ね、うん、というかまあ原点回帰というか
いや、あそこ原点じゃないでしょ今日こそ原点回帰で、もう、粛々とね、もう通常会をやっていこうかなと思いますよ。
はい。
チャールズ・デイビスってやってないですよね。
やってそうだなぁ。
チャールズもデイビスも、14回ぐらい、ね、出てきてますから、
聞き飽きた名前ですけど、まあ、うん、やってないと思います。
やってないですか。うん。まあ、チャールズなんですけども、1947年の6月18日、アメリカ・メリーランド州で生を受けています。
うん。
チャールズでメリーランド州出身っていうのはやっぱりいないですかね。
いや、チャールズでメリーランド州は7人ぐらい紹介したことある。
そんないました？メリーランド州。
Yeah.
あんま言ったことないんだけど。で、まあ、チャールズの父親はですね、警部補をやっておりまして。まあ、警部補っていうこともあり、何不自由なく幼少時代を過ごしたと。
うん。
うん。で、高校卒業後は様々な職を転々としながら、生活送ってたんですけども、23歳の時ですかね、検査技師の学校に通い始めるんですね。
うん。
病院とかの。
うんうん。
やる。まあ、夢を見つけたんでしょう。23歳で。その学校に通い始めると。で、その時期に、結婚、そして第一子を設ける、うん。そして、それからの離婚。
早いな
ぁ、うん。この時期にそういった人生のメインイベントをほぼ完了させると。チャールズ、うん。我々はね、もうサブイベントしか起きないんで。うん、体験してないんですけども。
いや、でもその気持ちは何回も味わいましたからね、ドラクエ5で。
いやいやいや。まあまあ、疑似世界でね。うん。エニックスさんから。
うん。
うん。与えられた、うん。仮想世界でしかまあ、体験することはできないんですけども。
まあ、女性はだから知らないと思いますけど、日本男児っていうのは一回あそこでもう経験してるんで余裕を持ってプロポーズしてます。
まあね、演習ができますからね。
そうそうそう、あれ大事ですよ。うん、練習してますからね。
それでまあちゃんと幼馴染を選ぶっていう、ビアンカを選ぶっていうね、知識も授けてくれるんで。
まあ、ショコタンは完全にフローラ派って言ってますけど。
ああ、そうなんだ。
うん。
なんか迷った時は、古くから知ってる方の女を選べ。
でもリメイク版のドラクエ5では、あのフローラとも子供の頃ちょっと会うっていうイベントがあります、
ね。ああ。あ、出会ってたんだ、子供の頃。
そうそう、すれ違ってるんですよね。
ああ。難しくなってきたな、そしたら。
だから本当に結婚って難しいよ。いろんな要素が絡み合ってくるから、だから未だに踏み出せないっていうのはありますね。
まあね、背負うものがでかすぎるからな。
そうそうそうそう。
結婚は。
得るものだけじゃないからね、結婚っていうのは失うものもあるから、だから本当に難しいんですよね。
ええ。まあ、そうです、ええ。
じゃあ、
で、まあ、ええ、普通の回が来ないな、2ヶ月待ったら。 まあ、特にやり込み要素もなく暇になったチャールズはですね、あることについて考え始めまして、やがてこんなことを言い始めると。そうか、そうだったんだ。謎はすべて解けたよ、ワトソン君。真実はいつも一つなんてことは全部まるっとお見通しだ。
いろんなのも撮ってたな。
出展4作品から、ちょっと、拝聴
させて。4も入ってた？
ました。4つちょっと出してもらっていいですか？
名探偵コナン。
はいはいはい。どの部分が？
どの部分が？謎はすべて解けた。
あ、それ違いますね。え？それコナンじゃないですね。
あ、金田一少年の事件簿。
はいはいはいはいはい。が謎はすべて解けた。はい。
はい。コナンくんが真実はいつも一つ。
ああ、そうだな。そうです、そうです。
ですよね。はい、で、すべてまるっと見通しだが、トリック。
はい、あ、トリック。はい。
ワトソンくんってなんだっけ？
あ、これはですね、謎はすべ、解けたよ、ワトソン君は、携帯デカですね。
いや、わかんねえよ、それは。
携帯デカ、ゼニガタ、ルイからちょっ と、拝聴させていただきました。
黒猫さんが人生で一番ハマったテレビドラマね。
ええ。携帯デカ。一番、まあ、ハマったシリーズですね。
ゼニガタ、ルイは宮崎葵ですか？
ゼニガタルイは黒川芽衣です。
いや、そこから撮ったんだ、しかも。
まあ、全員言うんですけど、謎はすべて、謎は解けたよ、ワトソン君はもうお決まりの、どの台のゼニガタも言ってます。
堀北真希も言ったし。
堀北真希も言ってきたし。
うん、大政綾も言ったし。
大政綾も言った。
なるほどね。
うん、ちょっと、お借りしました。チャールズが解いた謎。それはですね、犯罪を行っても捕まらない方法だったんですね。
うん。
うん。まあ、親父が警部補。
ああ。そして
自分は検査技師。まあ、医療関係ということで、うん、警察関係者と接する機会が多かったと。
うん。
うん。で、まあ、警察の内部事情に、を、まあ、知る立場にいたし、事件が起きた時に警察がどう動くか、ある程度把握することができた。
うん。うん、
それでもう、必勝パターンを見つけたと。
それを知るために、検査技師になったの？
いや、結果的にですね。
あ、結果的にか。殺人ありきで検査技師になったわけじゃないよね。
違いますね。それ目的じゃなくて、うん。まあ、親父が警部補っていうのがでかいですね。
確かに。
うん。わかりますから。うん、で、チャールズがですね、27歳の時、目の前で交通事故が起きたんですね。
うん。
しかも、被害者は若い女性です。目の前で、若い女性が交通事故にあったら、どうしますか？
いや、それはもう、心臓マッサージして人工呼吸ですよね。
いや、すぐ触りに行ってるやん。
いやいや、それが目的じゃなくて。
AED 問題もありますから、
触りたいとかが目的じゃなくて、その絶対に死んでほしくないので、
うん、
心臓マッサージからの人工呼吸ですよね。
いやいやいや。まず確認してからでしょ？息とかを。すぐ触れに行ってるやん。
いや、当然当然そうですよ。
うん、
軌道確保してからね。
軌道を、まず手首で脈を取るとかね。
ええー、当然当然そうです。そうです。
いやいや、信用ならねえな。
正しい
おっ
し
ゃって。まあ、チャールズ、警部補の父を持つチャールズ、やっぱさすがですね。すぐ現場に駆けつけて、うん、大丈夫ですかつって、
うん、
被害者を見つけるとすぐに自分の手で運び出すと。
う うん、当然そうです。
これはもう迅速な救護活動。
そうです、そうです、そうです。
でも、ええ。で、大丈夫ですか大丈夫ですかってね、意識あるか。
うん。うん、そうそうそうそう。
繰り返しながら、女性が運ばれていったのは森の中だったと。
ええー。
うん。そして、迅速に服を脱ぎ、あるいは脱がせて、首を絞めて気絶させると、そのまま強姦したと。
うわぁ。
弱
ってる女性にそういうの一番ないから。
え？でも確認してますから、大丈夫であることを。大丈夫でなかったらこんなことはしてませんよ。
あのね、めちゃくちゃ酔わせてセックスするとか、マジで一番ないから。
いやいや、誰が言ってんねん。
うん。いやいや、あのね、僕過去に、そういう接点持った女性、全員このポッドキャスト聞いててもいいけど、俺、ぐでんぐでんに酔わせてそういうことさせたこと、一回もないからね。
ああ。
うん、なんか弱ってる女性に対して、
うん。
そういう気持ちにならないね。黒猫さんはそういうのあります？そのお酒飲ませて。
ああ、ないな
ぁ。本当。
うん。
うん。
酔った女性を抱く気にならないってこと？
なんか酔わせてセックスの成功率を上げたいって思ったことがない。
ああ、まあね。
うん。
意識半分飛んでる女がいてもしょうがないんだよね、正直。
そこがでも興奮するんでしょうね。泥酔シリーズって結構ありますから
ね、
まあ、ね。あ、ただ泥酔シリーズはよく見ますよ。
いやいやいや、見てるじゃないですか。泥酔シリーズですら見ないですよ、こっちは。
ああ。
うん。
確かに面白くないよね。感じてないことが多い
です。そうですよ。
ええ、うん。
だから ラブドールと一緒なんだから、そんな。
そうそうそうそ そう。女性はラブドールじゃないですからね。
うん。
ちなみに今日は、更新されてる今日は9月30日、ポッドキャストの日です。本当に女性はラブドールじゃないんで。
もう、あえてそういうことによってもう、信用なくしていってますんで。言うまでもないことなんでね。
いい素晴らしい回にしたいなと思って。
うん。まあ、冒頭、2分ぐらいまではそう思ってたんですけどね。まあ、
ひどいね。でも、手際がいいね。森に運んで、
うん。そうなんですよ。手際がいいんです。
うん、実際そういうふうに思っても動けないじゃないですか。大丈夫ですか大丈夫ですかって言いながら森に運ぶって、
うん。あいつどこ行ってんだってなるしね。
そうそうそうそう。
うん、まあ、それができちゃうんですね、チャールズはやっぱ。
常習犯か？
警官の息子なんで。で、その後ですね、この女性はですね、自力で町まで出て、無事、まあ、救助されております。
うん。
うん、まあ、チャールズ的にもう、ピクリとも動かなくなったんで、死んだんかなと思って、もうそのまま、
うん、
どっか行っちゃったんですね。実は生きてて、救助されたと。そしてこの女性、しっかりやられたことも覚えておりまして、
うん、
うん、犯人の似顔絵作成に協力したと。
お
う。まあでもこの時代の似顔絵なんてね、もう
荒いってこと？
ハリー・スナオさんみたいにはいきませんって。
あんなデフォルメしたらダメ
だ。あんま、参考にならないんですね。犯人逮捕には繋がらないと。で、チャールズ28歳の時、遠行を持ちかけた16歳の女性に、拒否られまして、そのことに普通に切れて、腹いせに強姦、絞殺するという事件を起こしております。
あ、それが初めての殺人ですね、じゃあ。
あ、そうですね。この28歳の時。で、まあ、こういうことをやってますから、もう殺人自体はバレてないんですけども、多分、うん、普段の行いも悪いんでしょうね。まあ、バツイチですよね。
うん、
チャールズっていうのは。息子もいるんですけども、素行不良で、親権を失うんですよ。うん、息子の。 で、ずっと裁判してたんですけども、
うん。
その、まあ、元嫁と裁判してたんですけども、その元嫁に協力していた、ソーシャルワーカー、社会福祉士がいるんですけども、うん、そいつに、まあ、恨みを抱くんですね。そいつが協力したから俺が親権を失ったんだってことで。
というか、めちゃくちゃ親権欲しいんですね。
まあ、子供は好きなんでしょうね。なので、その年の、大晦日の朝から、ずっとその、尾行するんです。その社会福祉士を。
うんうんうん。
で、クラブ入ったんですよ。社会福祉士が。で、まあ、何時間かがして、出てきたところに、もう、猛スピードで、車で乗りつけて、拉致して、乗り込ませて、車に。で、アクセル全開でもう車を飛ばしたと。
うん。うん、
で、しばらく走らせて、助手席を見たチャールズは、信じられない言葉を漏らした。
え？
誰だお前と。
うん。
うん。まあ、シンプルに人違いをしてたんですね。
うわ恥ずかしい。
誰だお前っていう。うん。
こっちのセリフだ。
しかも、間違えた上でですね、拉致したこの、全然関係ない女なんですけども、その女の婚約者は警察官で、まあ、そういう警察官、彼氏が警察官ってこともあって、あんた今すぐ解放しないと、うちのダーリンがすぐやってきて、あんたなんて、すぐ逮捕しちゃうんだからね、みたいな感じで。うんずっと言ってるんですよ。全く怯える様子もなく、生きてたんですけども、まあ、
うん、
チャールズ的にはもう関係ないんで。
うん、ごめんなさい、ごめんなさい、充電させてください。
はい。
ごめん、一番いいところなのにごめんね。
全然、盛り下がってます。いや、コンセント入れっぱなしでいいでしょ、パソコンなんて。
え？嫌ですよ。
まあまあ、だからまあ、普通にまあ、殺しちゃうんですね。交換して。人違いで乗り込んできた、この女。生きてるし。
はい。
調子乗んなよってことで、まあ、殺します。で、まあ、翌月というか、まあ、しばらく経ってからですね、高速道路を走ってたんですね、チャールズは。
うん。
で、よく、ね、ハリウッド映画なんて見てると、ね、高速を走りながら、同じ速度で、並走する車がやってきて、やーみたいな、
うん。うん。
あるじゃないですか、オープンカーで。
ありますっけ？
ああ、うん。あるんですよ。まあ、並走しながら、その、車同士で会話するみたいな。
ああ、よくある？
うん。たまに見る。
なんていう映画でありました？
多分トム・クルーズの映画であったと思います。
トム・クルーズの映画で。
まあまあまあ、
うん、ありがち、
うん。そういう感じで、ペギーという女性に声をかけられたんですね。
うん。
うん。まあ、内容的にはまあ、道に迷ってて、どう行けばいいのみたいな。
うん。
で、チャールズもまあ親切に教えてあげたと。
うん。
ああ、サンキュー、つって。で、そっから、ペギーのバックミラーには常にチャールズの車が映り込むようになったと。
怖
っ。うん、ずっとついてくんなと。
うん。
うん。でも、やがてそのチャールズの車が自分を追い抜いて、前を走り始めて、
うん、
で最終的にちょっと止まってくれるみたいな、
うん、
停止を強要されたと、
はいはいハザード出してね、
うん、左に寄れみたいな感じで、
うん、
でまあ話を聞きに行くともっと近道がある、
はいはい、
教えてあげるよっ って言いながら、近づいていってですね、うん、そのまま、銃を取り出して脅して、
うん、
強姦、強姦殺人ですね。うん、
どっちの車で？
ペギーの、
ああ。
で。
ペギー相当可愛かったのかな？
ペギー、そんな話しかけちゃダメでしょ。
確かに。
気やすくね。で、殺害。
ただまあ、ペギーが悪いみたいな流れになってましたけど、今、それはあんま良くないね。
ペギーは悪いのは、
悪いのはチャールズなんで、今、黒猫さんは、ペギーが悪いっていう締め方してましたけど、それはどうかなっていうのは。
ペギーが悪いというか、まあ、もっと、警戒心持った方がいいよねっていうことですね。
だから、その露出の高い服を着てると、強姦、痴漢されてもしょうがないみたいな見解で今終わろうとしてたんで、ちょっとそこ釘刺さ
そう。そこは言ってないですけどね。
今日9月30日、ポッドキャストの日なので。
じゃあ、ずらしますもん、配信日を。
10月に。
ええ、
そこ一本釘刺させてください。
はい。で、まあまあ、殺した後は当然ペギーの車から、まあ、指紋とか痕跡を消して、
うん、
もう分かってますから、警察の魂胆は。
慣れっこです。
警察の動きはもう分かってるんで。で、アリバイ工作のためにチャールズ、ニューヨークへ飛びます。
ニューヨークへ行く。
うん、ニューヨークへ行く。こっから星の王子ニューヨークへ行くパートになります。
黒猫さんはもう本当にエディ・マーフィーが好きですから。
それは本当。エディ・マーフィーは好き。
普段着もスタジャンと薄いジーパンなので。
いや。一着も持ってねえわ。ただまあまあ、
本当好きですよね。
笑い方は真似してます。
本当に好きですもんね。
本当に好きです、エディ・マーフィーは。で、まあまあ、このニューヨークでも、2回ほどの強姦事件を起こしてるんですけども、その時はなぜか、殺さずに、生かして、うん、まあ、解放するっていう。ニューヨーカーなんで。
ああ、遠いからっていうのあるのかな？
うん。まあまあ、紳士になったんでしょうね、ニューヨーカー
で。いやいや、紳士じゃねえだろ。
ええー。
強姦しといて紳士なんでねっていうのは、ちょっと、そこ釘一本刺させて
ください。いやいや。まあまあ、まあ、でもまあ、それがまあ、ね、あざになるというか、まあ、ある日、車で走ってたら、まあ、検問に引っかかっちゃうんですね。
うん。
で、車を調べられたら、まあ、盗難車で、
うん、
盗難車ってことがバレると。
あ、
さらに、車内から、ラジオがね、うん、見つかったんですけども、
うん。
じゃあ、このラジオもお前、のか、みたいな。いや、僕が買いましたけどって感じで、まあ、レシートを出すんですけども、まあ、そのレシートからですね、うん、支払いは、クレジットカードで済まされておりまして、その名義が、
うん、
ウィリンガムであることが分かったんですね。ウィリンガムさん。で、このウィリンガムは、チャールズが、ちょっと前に強姦事件を起こして解放した、妊婦がいるんですけども、うん、そいつの旦那さんだったと。で、まあ、当然、顔も覚えてますから、その旦那に、うん、写真を見せると、その、検問で引っかかった、チャールズの写真を見せると、うん、ああ、もう、うん、こいつですってことで、うちの嫁を、明日のこいつですってことで、まあ、そこから、チャールズが逮捕されると。
妊婦さんも言ってたの？
妊婦さんも、まあ、10ヶ月じゃないでしょう。
いや、そういう問題じゃない。
1、2ヶ月ぐらいの、まだまあ、
知らずにね。
お腹が膨らんでない感じの。いや、ピンポイントで 臨月狙わないでしょうね。
いや、臨月マニアの殺人鬼は未だかつていません。
ああ、確かに。
うん。
いても紹介しないしね。
うん。
やばすぎて。まあ、逮捕されまして、チャールズ、このことがきっかけで、最終的に、まあ、終身刑でございます。
うん、
はい。
盗難車から足がついたんですね。
まあ、そうですね。
あの、似顔絵がキーになってくるのかなと思ったんですけどね。
うん、似顔絵からはもう、全く。
似顔絵からはダメか。
似顔絵から逮捕につながったことなんかないでしょうよ。
いやでも加藤春子の回で結構似顔絵出てくるんですよね。
似顔絵繋がってないじゃないですか結局。
結構出てくるんですよ。似顔絵
は。あ、48年仮、48年後に仮釈放の可能性がある終身刑ですね。
出れるんだ。
だからまあ、48年後が楽しみでしょうがないでしょうね。ね、まあ、私がこの事件で何が言いたいかと言いますと、
遅いな。
似顔絵を描きやすいやつと描きづらいやつがいるってことですね。
今考えたでしょ、似顔絵が。キーになってないんだから、似顔絵を。
ええ。やっぱ描きやすいやつと描きづらいやついますよ、やっぱ。
ね、濃い顔の方が描きやすいんじゃないですか、平井堅みたいな。
まあね。多分僕は描きづらいんじゃないかなと思いますね。
ああ、でも三白眼だからね。
いやいやいや。三白眼の人なんていっぱいいるでしょ、そんなものは。
描きにくい有名人って誰ですか？ザ描きにくい。
描きにくい、何の特徴もない。
うん、
あの麻生久美子。
ああ。
特徴ないんでね。なんか。
あれ、我が家の真ん中の人とかね。
ああ。名前すら出てこないな。
矢田部さんね。
あ、矢田部さん？
うん。
三人いますよね。
三人いますよ。誰のこと言って。
いや、矢田部さんじゃなくて、もう一方の人よ。
うん。杉山さん？
いや、杉山さんじゃない。
あ、坪倉さん？
あ、坪倉さんか。
坪倉さんは書きやすいでしょ。
売れてるやつは。
イケメンで。うん。誰と勘違いしてたのよ。
坪倉さんが矢田部さんだと思ってたな。
いや、ただ矢田部さんでしょ書きにくいのは。合ってんでしょ最初に俺が言ったので。
矢田部さんは書きづらいです。
どうでしょう。
これは書きづらい。
あさり陽介とかも書きづらいんじゃない意外と。
ああ。確かに。あと、あさりと両方書きづらい。
あさりから来てんじゃん。50音順にタレントメーカー見てるみたいな。あさりとは書きません。
なんで書かないんだよ。似顔絵を描かれるようになったら終わりなんで。
あ、そうなんですか。
描かれないように生きていきましょう、皆さん。
似顔絵描かれて
警察に。警察に。
あ、警察にね。
うん。まあ、指紋が割れてる人もいますけど。うん。
あ、似顔絵描かれたら警察に、描かれたら終わりですけど、指紋取られても終わりませんので。
いやいや。
元気に生きてます。
結果的には終わってるんですけど。
いや、終わってはないですけど。9月30日に、ポッドキャストの日に更新される回なんですが、たびたび不適切な発言がパーソナリティからございました。それは大変申し訳ございませんでした。
うん。
声をかけるペギーの方が悪いという発言は、非常に。
いやいや、だから別に、そういう言い方してないんだけどね。以上、チャールズ・デイビスの回でした。
はい、勉強になりました。